お読みいたします。主よ、私の祈りを聞き、私の願いに耳を傾けてください。あなたの真実と義によって私に答えてください。あなたのしもべを裁きにかけないでください。生ける者は誰一人あなたの前に正しいと認められないからです。敵は私の魂を追い詰め、私の命を地に打ちつけ、死んで久しい者のように私を闇にとどめます。それゆえ私の霊は私の内で衰え果て、心は私の中で荒れすさんでしまいました。私は昔の日々を思い起こし、あなたのすべての御業に思いを巡らし、あなたの御手の技を静かに考えています。あなたに向かって私は手を伸び広げ、私の魂は乾ききった地のようにあなたを慕います。以上です。
おはようございます、寒い中お出かけくださってご一緒に礼拝できることを嬉しく思います、今日はアドベント第2週の礼拝になります、ろうそくが2本ね、ついていますけども、4本揃いますとクリスマス礼拝ということです。まもなくクリスマスを迎えるわけですけども、さて今日は詩編の143編から神のうちに身を隠すというテーマでご一緒に主の恵みに預かりたいと思います。今から約30年前、カナダのオタワの町で24歳の青年が銃を持って銀行強盗に入りました。彼が奪ったお金は6000ドル、まあ、約60万ぐらいでしょうか。もちろん彼はすぐ逮捕されました。まあ、どこにでもあるような銀行強盗の事件です。ところがこの事件が大きな注目を集めたんです。どういうことかというと、彼がその銀行強盗に使った銃というのが、彼は自分の家にあった銃を持ち出したわけですけども、この銃がなんとアンティークの銃なんです。値段がですね、1000万円ぐらいする。彼はその価値を知らなかったんですね。で、彼は逮捕されて6年の刑で刑務所に入り、この銃はアンティークということで、博物館の展示場に入りました。彼はたった60万円のお金を奪うために、自分の手にある1000万円の銃を使ったわけですけども、彼は自分の手の中にあるその銃の価値を知らなかったということですよね。でも私たちは彼の愚かさを笑えないかもしれません。実は私たちの手の中には素晴らしいものが与えられているんです。それは神を信じる信仰です。信仰って目に見えないじゃない。いや、信仰というのはいつも言いますように、信頼という言葉と同じ意味です。神様に対する信仰、イエス・キリストに対する信仰というのは、それはイエス様に対する信頼という言葉と同じです。神様は誠実なお方ですから、信頼する者には必ず応えてくださいます。つまり、私たちが神様と信頼というこの糸をつないでおけば、その糸を通して、あるいは管を通して、神様は多くの祝福を私たちに注ぐことができるということです。祈りの答えも、この信頼という管を通してやってきます。もちろん、祈りの答えは、時には私たちが願った通りではないかもしれない。違う答えかもしれないし、願った通りの時には来ないかもしれない。でも神様は賢いお方ですから、一番良いものを一番良い時にちゃんと答えてくださるお方です。いずれにしても私たちが信頼という管を 神様とつないでおくならば、私たちの必要はすべてその信頼という管を通して、信仰という管を通して私たちにやってきます。ですから私たちは神に対する信仰、信頼というものを持ってさえいれば、どんな宝を持っているよりも確かな人生を歩むことができるということです。今日は詩編の134編ですが、これは一般的に悔い改めの詩編の一つと言われていますけれども、旧約聖書はヘブル語で書かれているんです。オリジナルはね。で、ある時、そのヘブル語の聖書をギリシャ語に訳した聖書っていうのが最初にできたんで、これ70人訳聖書って言うんですけども、その70人訳聖書にはこの箇所が、こういう説明書きがついてるんですね。それは、ダビデの息子、アブシャロムがダビデを追跡した時、つまりダビデが自分の息子アブシャロムに追われて、命を狙われて逃げた時の歌というふうに書かれているわけですね。ですから、この詩はダビデの作ということです。ということが、ユダヤ人の間で伝わっているということですよね。息子に命を狙われて逃げなければならない父親とは一体どんな父親なんでしょうか。どうしてダビデにそんなことが起こったんでしょうか。実はダビデには多くの妻がいました。そして多くの子供たちがいました。ダビデはそのすべての子供たちを愛しましたけれども、どのようにこの愛情を伝えるかについてはよく知らなかったんです。子供の時はね、ただ可愛い可愛いだけで過ごせたかもしれませんが、子供がそれぞれこの大きく成長してくると、人と人としての つながり、扱い方も当然変わってくるわけです。ダビデは偉大な王であり、偉大な音楽家でした、詩人でした。でも残念ながら彼は、素晴らしい父親ではなかったようです。彼がなぜ、素晴らしい父親になれなかったのか。その一つの大きな要因は、ダビデ自身が自分のお父さん、エッサイと良い関係が結べなかったからです。それは父親のせいです。以前もお話したことがありますが、ダビデには7人のお兄さんがいました。彼は8人目の息子として生まれてきたんです。ヘブルの世界では7というのは完全数なんです。ですからお父さんのエッサイにこの男の子が次から次へと生まれて7人目が生まれたときに、周りの人々は、わあ、エッサイは7人息子をもらった。本当に神様に祝福された人だねってみんなでお祝いしたはずなんです。ところがその後ダビデがポコッと生まれたんです。つまり完全な形を壊す存在としてダビデが生まれてきたんです。ですから預言者サムエルがやってきて、エッサイに言うんですね。あなたの息子の中に次の王として選ばれた人物がいる。だから息子を集めてください。するとエッサイはね、ダビデを除いて7人のお兄さんたちを集めたんです。でも神様がサムエルにこの中にはいない。他に息子はいないのか。って言われてエッサイは初めてダビデの存在に目を留めたわけです。ああ、実はもう一人いました。もし皆さんがダビデだったらどうですか？お父さんの意識の中にない息子です。ダビデはお父さんの愛情を多分受けなかったと思います。お父さんはエッサイですから、息子にね、ダビデにお前とはエッサイ関係がないと言ったかどうか知りませんけれども、でも彼は、ダビデは自分の父エッサイと健全な親子関係を結べなかった。お父さんに愛されるという経験がなかった。ですから彼が実際に今度は自分が父親になった時に、この息子たちにどう対峙したらいいのか、どう付き合ったらいいのか、そのことがよくわからなかったんだろうと思います。ダビデの息子たちが大きくなったときに一つの事件が起こります。最初に生まれた男の子がアムノンと言います。アムノンには 異母兄弟、異母姉妹がいるわけですね。奥さんがたくさんいますから。アブノンは最初の男の子です。別のお母さんから一人の女の子が生まれます。タマルって言います。とっても美しい女性でした。だからアムノンは自分の腹違いの妹に恋をするんです。でもタマルはノーって言うんですね。で、アムノンは強行手段に出るんです。レイプします。妹をレイプするんです。これでですね、このタマルの実のお兄さんがいるんです。まあ、アムノンにしてみれば義理の弟ですけども。アブシャルムがね、怒るんです。私の実の妹をよくもレイプしやがって。お兄さんといえども許せん。というわけですよ。そしてその事件が起こって2年後に、アブシャルムはお兄さんのアムノンを殺します。もちろんアブシャルムに問題がありますけども、でもダビデにも問題があったんです。自分の息子が自分の娘をレイプするという事件があっても、長男のアムノンに何も関わっていないんです。見過ごしたんです。なかったことにしよう。どう扱っていいか分からなかったんです、長男と。大きな罪を犯したその長男にどう扱うのか、どう向き合うのかをダビデは父親としてしなかったんです。無視したんです。アブシャルムはもちろん、アムノンがしたことを怒ったんですが、何にもしない父、ダビデに対する怒りもアブシャルムは持ったはずです。ですから、その事件の今度は11年後に、アブシャルムがダビデに向かって、父ダビデに向かって反旗を翻したんです。聖書はこう書いてあります。アブシャルムはイスラエルの人々の心を盗んだ。どういうことかというと、もうあんな頼りない親父ダビデは王としてふさわしくない。俺が王様になる。そうやってですね、人々の心を自分にどんどんどんどん向けるようにしたんです。もうダビデ、親父はもう老いぼれてると。次の王様は俺だ。だから人々よ、私についてきなさい。私に味方をしたら、私が王になった時、便宜を図るよ。みたいなことを言いながらですね、多くの民衆、ダビデの多くの部下をね、こう、懐柔していくんです。そして、今だったらもうお父さんを、この王宮から追い出すことができる準備万端整えたときに、彼は自分が王であることを宣言するんです。そしてこの時にね、ダビデの腹心であったアヒトフェルという人もアブシャルムの味方をするわけです。ダビデの片腕だったような人間がですね、ダビデを裏切って息子アブシャルムの味方をするんです。そして軍備をして軍を整えて親父を殺せってわけですよ。ダビデはびっくりします。そしてすぐですね、身の回りのものを集めてわずかの部下を連れてエルサレムから逃げていくんです。もちろん息子と戦いたくなかった。もう一つはこの美しいエルサレムを戦場にしたくなかった。その時の様子がこう書いてあります。第二サムエル記の15章の14節ですね。ダビデは自分と共にエルサレムにいる家来全員に言った。さあ逃げよう。そうでないとアブシャルムから逃げる者はいなくなるだろう。すぐに出発しよう。彼らが素早く追いついて私たちに害を加え、剣の刃でこの都を撃つといけないから。そう言ってダビデは都からですね、オリーブ山をこう抜けてですね、泣きながら、この頭に覆いをかけながらですね、逃げていくわけです。その時のダビデの心境を表したのが、この今日の詩編の3節4節です。敵は、つまり息子アブシャロムは、私の魂を追い詰め、私の命を地に打ちつけ、死んで久しい者のように私を闇に留めます。それゆえ私の霊は私のうちで衰え果て、心は私の中で荒れすさんでしまいました。赤の他人にね、 攻撃されたり、部下に裏切られたりするのは、まだね、耐えられるかもしれない。でも自分の息子に裏切られる父親の気持ちです。自分の息子に命を狙われるその親父の辛さですよ。それをダビデは告白しているわけですね。で、ダビデはこの苦難の中で、なぜこんなことになったんだ。自らの生き方を振り返っています。それがですね、一節二節のこの苦しみの原因はどこにあるのか。主よ、私の祈りを聞き、私の願いに耳を傾けてください。あなたの真実と義によって私に答えてください。あなたのしもべを裁きにかけないでください。生きる者は誰一人、あなたの前に正しいと認められないからです。つまりダビデはね、息子に命を狙われるようになったこんな原因は私が作ったんだ。私が至らないからなんだ。彼はこの問題の原因が自分自身にあることを告白してるんです。自分の子育ての失敗が今日の日を招いたんだ。自分の子供の教育の失敗がこんなことを起こさせてしまったんだ。罪というのはその性質上必ず破壊します。健康を破壊し、経済を破壊し、人間関係を壊してます。罪というのは破壊力を持っています。ダビデは自分が犯してきた数々の罪が、今日こうして親子関係を壊してしまった。信頼する部下にも裏切られてしまった。人間関係が壊れてしまった。自分に原因がある。そう、悔い改めの言葉を語っているわけですね。私たちはもちろんイエス・キリストを信じることによって全ての罪は許されています。でも許されていても日々の生活の中で罪と無関係に歩むことはできません。絶えず罪の誘惑に遭います。失敗したらその度に悔い改めて立ち上がるべきです。そして聖霊によって助けを借りながら歩むというその方法にもう一度委ねるべきです。ダビデもそうしました。しばらく前に面白い本を読んだんですけども、信仰とは全く関係ない本なんですが、ゴミ収集という仕事、サブタイトルはね、清掃者に乗って考えた地方自治というね、この本を書いた人は、大東文化大学の准教授で、地方自治の研究をなさっている藤井誠一郎という先生です。藤井先生。でね、藤井先生は何をしたかというと、東京の新宿区にある東清掃センターで、約ね、9ヶ月間、作業員と一緒にね、ゴミ収集の車に乗って、ゴミ収集の仕事をするわけですよ。そういう現場から地域社会を見ていこう。こういう実験といいますか、観察といいますかね、研究といいますかね。その体験談を本になさってるんです。新宿区にはね、歌舞伎町というこの日本最大の歓楽街があります。で、そこから出てくるゴミっていうのはね、もう想像を絶するようなゴミが出てくるってわけですよ。で、ゴミ収集車は、小型プレス車っていうのが正式な名前だそうですけども、中でこうね、板のようなものがぐるぐる回ってますでしょ。時々皆さんもその辺走ってるのをご覧になることだと思いますから、ぐるぐる回ってるんです。あれね、ぐるぐる回しながらゴミを圧縮していくんです。で、だいたい1台に2トンぐらいのゴミを積むことができるんだそうです。で、新宿区では、車1台につき2名清掃員が乗るんだそうです。で、1日にね、午前に4台、午後に2台が回って新宿区のゴミを集めてるんだそうです。で、藤井先生がね、最初に作業初日にね、向かったのは、ファミリー層の人がたくさん住んでるマンションだったそうです。マンションのゴミ置き場。60リットルぐらいのね、桶にこうゴミが入って、そこがたくさん置いてあるわけです。それをね、こう、ゴミ収集車の中にこう移すんです。2、30キロあります。それを何回も何回も運ぶ。 これね、相当重労働だったとおっしゃっています。で、紙おむつなどね、湿ったものがあったり、雨が降った日の作業は本当に大変だって。で、こう、絶えず回ってますのでね、上手にタイミングよくこう投げ込まないと、下手するとね、弾き返されてしまうんです。で、下に落ちるとね、それ当然拾わなきゃいけないでしょ？二重手間です。だからこう、回っていくのにタイミングよくこう投げ込むっていうね、これが大変。しかもね、左右のバランスをとってね、一方だけ詰めたらダメなんですよ。だから、こっち入れたら次はこっち側に入れるって、こう左右のバランスをとってね。だからこれがね、もう、見た目以上の重労働だった。さらにね、大変な危険を伴うこれは作業なんです。ゴミの中に何が入っているか分かんない。例えば注射器、避妊具、下剤、時にはね、人糞も入っているんです。うんこです。ね、で慎重にもちろん扱いたいわけです。でも時間との戦いですから、急がなきゃならない。ですからね、職員はみんな破傷風のワクチンを打っているそうです。で、中にはね、スプレー缶とかね、電池が入ってるので、それが圧縮中に爆発することもあるそうです。で、爆発するとですね、その車1台がね、廃車になってしまう。あれ、だいたい1台900万円ぐらいだそうです。実際にね、スプレー缶が大量に投げ込まれた時に圧縮してしまって、バーンと爆発してね、車が廃車になったことがあったそうです。非常に危険な仕事ですね。で、ゴミの中には、ルール違反のものもたくさんある。特にね、水気が切ってないゴミは最悪だそうです。そういう水分たっぷり含んだね、ゴミを、こう回ってるところに入れるとですね、プチューンってね、水気が飛び散るんだそうです。飛び散ったゴミの汁がね、通行中の方にかかったら大変でしょ？そうすると、収集員の人はね、身を挺して、守らなきゃならない。自分がその汚水を、ね、浴びるんですよ。大変な仕事ですね。でね、さらにこの新宿区には区内に焼却所がないんです。ゴミの集計。だから遠くまで行かなきゃいけないんです。とね、この作業員は別のところでこう待機している。で、2台こう交代でね、こう行ったり来たりするわけですよ。と、交通量の関係でこう待ち時間が長い時もあるんだそうです。と、まあ、作業員の服を着てね、その、次、帰ってきたら行くのをこう待ってる時があるとですね、心ない人がね、通りがかりに、おい、仕事サボるなよって、こんな風にね、言われることも何度もあったそうです。一日のね、この、仕事が終わると、センターに帰って今度は何をするかっていうと、車を洗うんです。中まで全部きれいに洗います。ゴミをね、集める車ですから、きれいにやっぱりしたい。これがまた大変な作業です。それを毎日毎日ですよね。で、普通にこう、ゴミを集めてね、皆さんもそういう風景を何度もご覧になると思いますけども、まあ、時にはね、そのゴミを集めてる車がゴミ集積場でこう止まってね、でゴミをこう一生懸命係の人たちが入れてるでしょ。と、車に乗って通ろうとすると邪魔な時もあるわけですよ。あるいは通行の妨げにも。そうするとやっぱりね、どけとかね、邪魔だとかね、何やってんだとかね、そういう罵声を浴びることが、ね、一日に何度もあるそうです。まあ、本当に大変な仕事ですね。私この本を読みながらね、これからゴミを集めてる人たちをね、リスペクトすることにしたんです。本当にご苦労さん。本当にありがとうございます。もうこの本を読んでからね、そういう車を見るたび、そこで働いてる人にね、いつもご苦労さんってね、声をかけるようにしてるんです。大変な仕事ですよ。もしこの、方たちがね、町からゴミをこう、運び出すってことをやめてしまったら町はどうなると思います？何年か前にギリシャで公務員の人たちがストライキしました。ゴミ集める人も公務員です。 ゴミは毎日山のように出るんです、通りにね。でも集める人がいないんです。その時どうなったと思います？町中ゴミの山です。匂いプンプンです。で、ゴキブリとかネズミがね、もう蔓延したんです。すごいね、大切な仕事ですよね。まあ、そういうね、町のゴミというのは、ゴミ収集者の方たちがやってくださるんですけども、どうでしょう。私たちの心のゴミは誰が処理してくれるんでしょうか。聖書の中でイエス・キリストはね、心のゴミとは何か。それはあなた方の心の中にある悪い考え、汚れた思い、妬み、恨み、罵り、傲慢、欺き、殺意。これらが心のゴミ、つまり罪です。罪というのは必ず私たちの健康を壊し、経済を壊し、関係を壊していきます。ダビデは息子との壊れた関係、息子に命を狙われなければならなかったこのような状況、それは自分が蒔いた種だ。だから主の前に、どうぞ許してください。この詩篇の中で、旧約聖書はヘブライ語で書かれているんですけども、ヘブライ語の動詞でね、その意味を強めるとか、その意味の繰り返しの動作を表す言葉がこの詩篇にたくさん使われているんです。そういうことがわかると、ダビデはね、この詩の中で一体何を強調したいのかということがわかります。たくさん出てきます。例えば5節のね、あなたの御手の技を静かに考えています。神様、なぜこのようなことが起こったんでしょうか。このような状況であなたは私に何を教えたいと思ってらっしゃるんですかということを静かに何度も何度も繰り返して私は考えたってことですよね。それから6節のあなたに向かって私は手を伸べている、私は何度も何度もあなたに信頼の手を伸べている、私の魂は乾ききった血のようにあなたを慕います。これも慕います、強く慕いますという言葉ですね。9節の私はあなたのうちに身を隠します、つまりあなたに信頼します。10節あなたの御心を行うことを教えてください。神様、この出来事のレッスンは何ですか、教えてください、知りたいです。11節主よ、あなたの御名の上に私を生かしてください。私はもう本当に死にそうです。倒れそうです。もう一度私を起こしてください。私を生かしてください。そういうダビデの叫びがね、この表現から伝わってきますよね。つまりダビデは、この絶望的な状況の中にあっても、心はまっすぐ主に向かっているんです。これはダビデの素晴らしいところですよね。預言者イザヤという、人物がいますけれども、イザヤの時代に北王国イスラエルがこのアッスリアによって滅ぼされていくんですけれども、その直前にですね、北王国がね、エジプトと同盟を結ぼうとするんです。エジプトに助けを求めるんです。でもイザヤはね、いやいやいや、神に信頼しろ。で、何度も忠告するんです。そういう政治的な駆け引きとかね、人間的な知恵でこの問題は乗り切れることはできないと。お前たちがそもそもね、こんな危機に直面したのは、神様を見捨てたからだと。だからもう一度神様に信頼しなさい。その時ダビデが使った言葉はね、落ち着きなさい、落ち着きなさいって言葉なんです。これはね、神の中に身を沈めるって訳されている言葉と同じです。神様を信頼する。だからイザヤは何度も何度もイスラエルの王様にね、神に信頼しなさい。神の中に身を沈めなさい。そうすればこの難局を主は救ってくださる。でも残念ながら王たちはもうね、完全に信仰心を失っていましたので、預言者の言葉に耳を傾けません。そしてもう一気に国はね、滅んでいくわけですよね。ダビデはそういう愚かさを犯しませんでした。神様の中に身を沈める。神の中に身を隠す。ダビデはね、困難の中にあっても、 神に対する信頼の管はしっかりつないでいたんです。だからやがてその信頼の管、信仰の管から神の答えがやってくるんです。この状況を主にお任せしたんです。そしたらあっけなくね、アブシャルムの反乱は終わったんです。やがて両軍の戦いが始まります。でもアブシャルムの側についた兵士たちは、いわゆる恩賞目当てですよね。ここでアブシャルムに恩を打っとけば、アブシャルムが王になった時、なんかいいことがあるに違いないぐらいでしかついてきてないんです。でもダビデと共にある兵士たちはね、ダビデのためだったら命を捧げても惜しくない、こういう兵士たちです。もう意気込みが全く違います。だからあっという間に形勢逆転。ダビデの兵士たちが次から次へと戦いに勝利していくんです。で、とうとうアブシャロムはね、もうこれは負けだって逃げていくんです。で、逃げていくときに森の中をこう通るんですけども、アブシャロムってね、ものすごい豊かな髪の毛があったって書いてあるんです。その自慢の髪の毛がね、その自慢の髪の毛がね、命取りになるんです。あの森をこう、ラバに乗って逃げるんです、バーってね。そしたら、カシの木の下を通ったときに、カシの木の枝に彼の髪の毛が絡みついてしまったんです。で、乗ってるラバだけ行っちゃったんです。で、彼だけ宙づりです。宙づりですよね。で、追っかけてきたね、あの、ダビデの家来によって彼は殺されていくんです。あっという間に反乱は終わってしまいます。9節に、主よ、私はあなたのうちに身を隠します。これは神様に対する信頼を表す言葉です。このような状況の中にあっても、私はあなたに対するこの信頼という管を絶対に切りません。だから神様は彼にね、再び立ち上がる力をくださったんですね。彼は何度もね、私の魂とか霊という言葉を使ってますけども、それを回復できるのは、十節にある、慈しみ深い霊って言ってるんです。聖霊のことです。ね。私のこの気落ちした霊、私の魂を生き返らせるのは、神様、あなたの霊です。あなたの慈しみ深い霊です。十二節、私の魂に敵対するすべてのものを消し去ってください。あの、フィリップ・ケラーという人が書いたね、羊飼いが見た詩編23編。まあ、あの、詩編23編もダビデの歌ですよね。主は私の羊飼い。私は乏しいことがありません。ダビデ自身も羊飼いでした。だからね、羊のことをよーく知ってる人が書いた詩なんですよ。で、私たちはね、羊を飼ったことがないと思います。あの、羊を食べたことある人いらっしゃると思いますが、羊はね、あんまり身近にいないですよね。だから、あの、詩編23編の本当にこうね、味わうためには、やっぱり羊を飼わなきゃいけないんです。でね、その、羊を実際に飼ったことがある人が、この詩編の23編を解説してるんですけども、あの、主は私の魂を生き返らせってダビデは言ってるんですね。これはね、羊のどういう状況から言われた言葉かっていうと、あの、羊がね、こう歩いてて、岩場とか歩いてて、こう、転びますよね。で、横に倒れた時はね、まだ羊は自力でこう立ち上がれるんです。とか、横に倒れて勢い余って仰向けに倒れたらね、もう羊はね、自分で起き上がれないんですって。ね、仰向けになったら。だからこうパタパタパタパタするんです。そのうちにね、この胃の中にガスが溜まるんだそうです。で、そのガスをほっとくとね、ガスがね、だんだん硬くなってね、この気道を塞ぐんですって。そうするとほっとくと羊はみんな窒息死するんです。だから仰向けに倒れてる羊を見ると、羊飼いはすぐ飛んでいくんだそうです。で、お腹をこうマッサージするんです。マッサージしてね。それからゆっくり起こして。で、ここに担いでね、帰っていく。だそうです。この状況がね、この状況を見て、私たちも仰向けに倒れて、手足をバタバタするだけで何にもできない状況にある。でも、主は私の羊飼いだから、私をもう一度ね、こう、助け起こしてくださる。魂を回復してくださるお方なんだ。 っていう状況も歌ってるわけですね。まさにダビデはこの時にね、息子に命を狙われて逃げていく、まさにこう仰向けにひっくり返ってね、手足をバタバタしている羊のような存在なんだ。でも主はあなたに身を避けますと、あなたは私をね、もう一度引き上げてくださるお方だ。この詩編の言葉の中にね、ダビデがいかに神様に信頼していたか、ダビデはどんな状況の中にあっても信頼という管をね、神様にしっかりとこう結んでいたんです。そこから神様の助けがねやってきたわけです。私たちもさまざまな状況の中に置かれることがあると思います。でも信頼、神様を信頼するというこの管だけはね、絶対に切らないでください。切らなければ必ず助けがやってきます。必ず解決がやってきます。そのことを教える詩編ですね。そのことをここに留めたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、あなたは信頼する者を裏切ることのない誠実なるお方ですから、心から感謝します。イエス・キリストを送ってくださって、あなたと確かなつながりが持てるようにと、私たちの罪と死の問題をキリストの十字架と復活が解決してくださったことを感謝します。あなたに対する信頼というこの管をどんな時にもしっかりと結んで歩むことができるように、続いて私たちの歩みを支えてください。イエス・キリストのお名前を通して祈ります。アーメン。しばらく一緒にお祈りしましょう。では最後に祝福の祈りをします。主イエス様の恵み、天のお父様のご愛、聖霊様の親しい交わりが、新しい週もお一人お一人の上に限りなく豊かにありますように。アーメン。はい、今日は聖餐式いたします。はい、はい、今日初めてねいらっしゃった方